一緒に太閤節アドベントの礼拝に預かっておりますことを心より感謝をいたします。アドベントは私たちにとって二つの面を持っています。一つは主の御降誕を覚えて喜びを持って待ち望むということ、もう一つは主が再びおいでになるその時を、神の御国が完成する時を待ち望むということです。本日はそういう対抗説を覚えつつ、このルカ福音書の御言葉にお聞きをしたいと願っています。私はここしばらくですね、新聞小説また会う日までというと何回か触れさせていただいたかと思います。でお読みになっている方はお分かりかと思うんですが、この連載小説が最近大きな展開をいたしました。主人公であります秋吉敏夫の妹豊、キリスト教会の伝道師であるこの豊さんがですね、妊娠をしたということが明らかになります。まだ結婚していない娘であり、しかも相手の男性はどういう人物であるのか定かではないという、そういうことです。これを知っているのは、この主人公、そして本人の豊さん、そしていとこの娘たちのみであります。そして、さらにいとこであります福永杖二郎は、そのいきさつを聞いて悩んだ末に、彼のいとこである豊と結婚をして、そのお腹の子の父親となるということを決意いたします。このことには主のお計らいがあるのかもしれない、その思いが彼の心を決めさせました。豊のお腹から生まれてくる子には一生このことは明かさない、自分は生涯その子の父親であることを引き受ける、それはこの末次郎の決心でした。それから随分と経って、と申しますか、その生まれた赤子が随分経って、やがて小説家の福永武彦となる、そのことを私たちは知っています。この小説の主人公は、失礼、登場人物は全てが実名であります。この作者の池澤夏樹氏は、自分の父親の出生の背景を、ここで小説に表したんですね。その意味合いがあるはずです。この主人公たち5人の若者、青年男女がですね、主に従って生きようと自分の人生の土台を決意する、その重大な契機となった。作者はそのことを明らかにしようとしているのではないだろうかと、私はそう思ったことです。これからの展開を読みたいと、そう思っております。本日はアドベントの第三主日ですので、三本のろうそくに火が灯っています。言い伝えによれば、一本目のろうそくは希望、二本目のろうそくは愛を、そして三本目は喜びを表すと伝えられています。四本目は平和です。ガリラヤのナザレの村の一人の娘、処女マリアのもとに神の御使いが訪れたことを、ルカ福音書は記します。そこでマリアが聞かされたことは、人間的に言うならば、喜びなどとんでもない、平和に届くような事柄ではありませんでした。しかしそれが全世界にとって大きな喜びとなる、そのことを福音書は示してまいります。御使いガブリエルはマリアに告げました。あなたは神から恵みを受けたのですと。恵みの内容は何でしょうか。あなたは身ごもって男の子を産みますと。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんと。驚き恐れるマリアに御使いは答えます。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方、神の道からがあなたを覆うからであると。 またマリアの親類のエリザベスも年を取っているのに男の子を宿している。神にとって不可能なことは一つもないと。すなわち神の言葉が果たされないことはありえないのだと言いました。マリアは答えました。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。まだ結婚していない、まだ男の人を知りませんという、おそらくは当時の習慣で、おそらくは14、5歳の少女にとってどれほどの驚きであったでしょう。許嫁のヨセフに知れたらどうなるだろう。村の人々は一体何と言うだろうか。律法では石打ちで殺される定めになっている。聖霊がこの身に臨む、神の御心がなされるために、マリアはお言葉通りこの身になりますようにと自分を神の御心の前に差し出しました。ここに神の御業が第一歩を踏み出していきます。マリアはすぐに親戚のエリサベスの元へと出立をいたしました。マリアは神の御言葉を受けた感動に動かされてユダの産地に向かいます。祭司ザカリアとエリサベスの家はおそらくエルサレムの近くにあったのでしょう。ガリラヤのナザレーから山や丘を過ぎて4日ほどもかかる旅程です。マリアは夢中でエリサベスの家に向かったのでした。マリアの挨拶を聞いたときにエリザベスの体内の子が踊りました。エリザベスが聖霊に満たされたのでした。体内の子はやがて生まれた後、洗礼者ヨハネとなります。洗礼者ヨハネと救い主イエスとの最初の出会いでした。思えばエリザベスの懐妊もマリアの受胎も共に告げたのは御使いのガブリエルでした。二人は神の恵みを授かりました。エリサベスは聖霊に満たされて語ります。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。このエリサベスの言葉は幸いなるからという言葉に始まります。直訳を試みてみますとこう語られているように思います。幸いだ、主から自分に語られていることは成就すると信じた人は。この言葉は詩編一編の賛美を思い起こさせます。幸いなるから、悪しき者の計りごとに歩まぬ者、罪人の道に立たぬ者と。エリサベスは聖霊に満たされて主の恵みをたたえ、マリアを祝福をいたしました。その祝福に応ずるかのように引き出されて、マリアは言います。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。この賛美は新約聖書の代表的な賛歌です。主をあがめますというその歌い出しの言葉にちなんでマニフィカートと呼ばれる、そのことはご存知の方が多いことでしょう。これはラテン語の言葉ということですけれども、新約聖書に記されていますギリシャ語ではメガリューノーという言葉が使われていました。メガ、大きいという意味で使われますね。そうです。メガリューノーというのはもともと大きくするという、そういう意味の言葉です。自分をではなくて神様を大きくする、それがあがめますっていうマリアの心を表しています。あの受胎告知の時の私は主のはしためですと、お言葉通りこの身になりますようにという、その返事の心が一貫しています。私の魂は主をあがめ、私の霊は神にたたえますと。マリアのこの歌はあの詩編103編のダビデの賛美を思い起こさせます。我が魂を主を褒めたたえよう、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえようと。マリアは聖霊に満たされて賛美するのです。マリアの 我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。この喜びたたえますっていう言葉、これを調べてみますと、小躍りして喜ぶ、歓呼して喜ぶ、そういう意味の言葉ですね。モーセとイスラエルの民がエジプトを脱出して、葦の海を渡った時に、モーセの姉ミリアムがタンバリンを持って主を賛美しました。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められた。馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。賛美をしました。情景が浮かんできます。人の目には、未婚の娘が退任するという重大事件、喜びなど考えもしない、そういう事態の中で、聖霊は大きな喜びの歌を歌わせてくださいました。賛美する。それができるのはなぜでしょうか。それは普通に考えて私たちに感謝がある、私たちに喜びがあるからでしょうね。もしそうであるなら、まだ14、5歳の娘であるマリアにどのような感謝と喜びの経験があったのでしょうか。マリアはイザヤ書、今お呼びいただいた9章の一人の緑子が私たちのために生まれる、その意味を知っていたのでしょうか。あるいはイザヤ書7章の実を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をエンマヌエルと名付ける、その御言葉が今自分の身の上に起ころうとしていると理解していたのでしょうか。この時マリアが理解していたかどうか、それはそうは言えないのではないかと思わされます。しかし彼女には信頼があり、平安があふれています。そのようにしてくださったのは聖霊のお導きですが、それはマリアの魂の中にあるいわば感謝の蓄えを用いて導いてくださるだったのだと思うのですね。感謝の蓄え、何でしょうか。それは神様がイスラエルのためにマリアの先祖たちにどのように恵み深くしてくださったかという恵みの記憶です。マリアの中には聖書、旧約聖書の御言葉と神様の恵みの御業が蓄えられてありました。聖霊はその彼女に蓄えられた御言葉を通してお働きくださいました。それは私どもにとっても大きな示しであるのではないでしょうか。今ご一緒に聞いております、この開いてます新改訳聖書の第2版、このページの下の方にある脚注は、かなり絞られています。あまり多くは書かれてはいないんですけれども、このマリアの賛歌は実は数多くの旧約聖書の御言葉の引用にあふれています。あるいは引用でなくてもその旧約聖書の出来事を背景にしています。少しだけこう見てみますと、46節の私の魂は主をあがめ、それと48節の主はこの癒しに走るために目を留めてくださったからです。これは旧約聖書第一サムエル記にあるハンナ、預言者サムエルの母となる女性ハンナの祈りの言葉なんですね。48節の後半であります、これから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうという、この賛美は創世記の30章にありますヤコブの妻レアの喜びの言葉を背景にしています。50節の主の憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます、それはダビデの詩編103編にあります。またこの結びの55節、私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです、その言葉は預言者ミカ書の結びの言葉を踏まえていると思われます。聖書の御言葉、聖書の神様の御業、それが少女マリアの心と魂に深く入っていたことがわかります。 それが今人の目には事件だと、そういう試練の中でマリアに喜びと感謝をくださっています。実は私も思い出すことがあります。もう随分と昔ですけれども、私がまだ洗礼をいただいていない、そういういわば求道者であった頃ですね、教会のお一人から言われたことがあります。聖書の御言葉をたくさん覚えておくといいですよ、人生でいざという時に御言葉があなたを守ってくれますよと、そう語ってくださったことを今思い出します。アーメンだと思います。今日沼田姉妹が洗礼に預かられるということ、そして主が幸いな道を備えていてくださるということ、それを信じて感謝をいたします。賛美は感謝から生まれ、それは確かです。このマネフィカートはそれを鮮やかに示しています。そしてまた同時に、仮に人の目には感謝できないような状況の中でも、あるいは自分の心と感情では感謝どころではないという、そういうような試練の中においてもなお主に感謝し、主を賛美する、このこともまたこのマリアの賛美に鮮やかに現れているではないでしょうか。かなり以前のことなんですけども、マーリン・キャロザースというアメリカ合衆国の牧師の方の本を読んだことがあります。もう何年か前に天に帰られた方なんですけども、たくさんの著作がありますし、また、伝道集会等で講師としても世界的に広く活躍された方ですので、ご存知の方、あるいはお聞きになったことがあるという方もひょっとするとおられるかもしれません。私が読んだ本は獄中からの賛美という本です。で、マリー・キャルガス氏は第二次世界大戦に兵士として参戦をいたしました。ノルマンディー上陸作戦やドイツ侵攻作戦にも従軍しました。爆薬処理の専門家として活動したと言われています。で、第二次世界大戦が終わってから彼は陸軍を除隊してアメリカで神学校に学んで、そして牧師になりました。その後再び陸軍に入隊しました。今度は兵士としてではなく従軍牧師チャプレンとしてでした。獄中からの賛美という本には理由があります。獄中というのは刑務所のことです。キャロザス氏は陸軍兵士であった時に軍を脱走して逮捕されて軍の刑務所に収監されました。彼が軍隊の中で使われる軍票と呼ばれる、まあ、お金ですね、それを横領していたことも明らかになりました。その刑務所の中で彼は不思議な恵みによって改心を経験いたします。自分の明らかにされた罪、隠されている罪を告白して救いに預かったのでした。で、その時にキャラザス氏はその苦しみの状況の中でその苦しみを主に委ねるというだけではなくて、その状況にいることを感謝して賛美せよと、そう導かれたと言います。すると主への感謝が湧き起こってきて満たされて、その苦しみから解放されたというのですね。で、キャロザス氏は困難や試練の中にあっても、その困難その試練にあることをもって主を賛美しようと、そう呼びかけたんですね。もう一人の方のことを思い起こします。マルティン・リンカート牧師は17世紀にドイツで30年間にわたって牧師の務めに励まれました。それは戦争があったり疫病が蔓延するそういう時代でした。ある時には4000人以上の方の葬儀を執り行ったと言います。そしてその中にはリンカート牧師自身の妻の葬儀も含まれていたと言います。 しかしその悲痛な絶望的とも思われる状況の中で、リンカート氏はなお神に感謝し続けました。主に感謝せよというその聖書の御言葉に包まれていたのでしょうか。どんな時にも感謝を捧げる、それがリンカート牧師自身をも支えてくれたのかもしれません。このリンカート氏が書いた詩が賛美歌として残されて今も歌い継がれています。賛美歌集の2番、聖歌の291番、いざもろとも声高らかにという賛美ですね。この一節は歌います。いざもろとも声高らかに、喜びもて主に感謝しますらん、幼きより受け続けて数えがたき主の恵みを。二節はこう歌います。友なる神常にいまして、与えたもを安き心を。迷う日にはしるべとなり、悩む世にはそばにとますと。使徒パウロはテサロニケの教会に書き送りました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。感謝はできない。そう自分の理性が判断するときにも感謝する。感謝できないと自分の感情が言うときにも感謝する。いつもすべてのことについてとはそういうことでありましょう。それはこうすべきであるという立法ではありません。恵みであり福音です。なぜならキリストイエスにあって聖霊が助け導いてくださるからです。聖霊は何をしてくださるのでしょうか。感謝すべきこと、感謝できることに気づかせてくださる、喜びをくださる、そして信仰を告白させてくださいます。マリアの賛歌はこの鮮やかな例です。マリアの賛歌は神がイスラエルにしてくださった恵みの数々を思い起こして感謝して賛美します。その中で特に注目されたところがあります。三つですね。一つ、五十節の主の憐れみは世々にわたって。二つ、五十四節の主は憐れみをいつまでも忘れないで。三つ、五十五節、父祖たちに語られた通りです。憐れみは世々にわたって。ここで憐れみって言われている言葉、これは同情や憐憫という意味で使われる言葉ですが、その背景になっている旧約聖書での憐れみ、その言葉は調べてみますと、それは憐れみという他にですね、恵みとも慈しみとも訳されています。また誠実とか親切、そう訳しても良い言葉ですね。つまり神様ご自身のお約束に対する誠実、それが土台です。神様の憐れみのお約束は決して消えることがなく、世々にわたって守られるのです。主は憐れみを忘れないで、それはまさに神様はお約束をお忘れにならない、御心を変えることなく憐れんでくださる、そう歌います。それゆえにアブラハムとその子孫に語られた通りに、神様はアブラハムと子孫たちに語られた、約束してくださった通りに慈しみを注いでくださるのですと。これらの言葉はすべて神様がご自身のお約束をお忘れにならない、必ず守ってくださった、そしてこれからも世々にわたって変わることがない、そういう確信と感謝を重層的に言い表して賛美しています。憐れみをいただく根拠、それはイスラエルの方にあるのではありません。また私たちの側にあるのでもありません。それはひとえに 神様ご自身の誠実、ご真実にあります。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。この御言葉は信仰の基盤です。私たちはキリストのご真実にお頼りをして、お従いをして、そして私たちのすべてをもって主にお仕えしたいと願うのです。私たちは知っているからです。神の御子が人となって世に来てくださった。神のお約束を完全に成就してくださるために救い主としておいでくださったこと。そしてその主はイスラエルにだけではなくて全世界に全ての作られたもののために来てくださったのだとルカ福音書が示していることを知っています。英語を使う国で、特にアメリカ合衆国で、クリスマスは3つの L の出来事だと言われるそうです。L っていうのはアルファベットの L から始まる3つの言葉です。順序不動なんですけども、1つはダストです。まあ、最後という意味で、使われる言葉ですけども、最低という意味もあるようですね。神の御子であって全世界の王である方が家畜小屋のそして貝棒受けの中に身を横たえておられた。最低のところにお生まれになった。それは罪に染まった汚れたこの人間の世界に生まれてくださったこと、それを赤子の時から引き受けてくださった、そのことを表しております。二つ目はL から始まるリーストっていうですね、最小のとか最も小さいとかっていう意味ですね。主イエスが生まれられたのはユダのベツレヘムです。本当に何の誉れもない小さな町でした。しかしユダの地ベツレヘム、あなたは決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから、そう言われるに至ります。癒しめられていた羊飼いたちは最初に救い主の誕生のニュースを聞きました。罪人と呼ばれてつまはじきされた主税人は救われました。最も小さいと見下されていたのは、小さくはない存在として大切にしていただける、それが主イエスキリストの福音です。三つにはロスト、失われたとか道に迷ってしまったという意味の言葉です。羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かって迷い出てしまった。飼うもののない羊のように倒れ伏してしまった、そういう私たちです。失われていたものを探して救うために主は来てくださったんですね。キリストは神の見姿である方なのに、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人として現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死までも従われました。私たちの救い主はインマヌエル、神我らと共にいますのお方です。私たちを見放すことも見捨てることも決してなさいます。私たちが試練の中にあるとき、苦しみの中にあるとき、そして今閉塞する息苦しいその時代の中で、私たちが主から目を離さないこと、主の見てを離さないことこそ大切なことであります。弱い私たちのためにご聖霊が助け導いてくださり、私たちに祈る言葉もないときに、言いようもない深いうめきによって取りなしてくださいます。
Thank you.